読んではしゃべる第6回、今日はミヒャエル・エンデ作モモの紹介をしたいと思います。モモ、ミヒャエル・エンデ有名ですよね。エンデ読んだことなかったんですよね。お友達に教えてもらったカフェに小説が並んでいて、でこのエンデのねモモもあったから、ちょっとこれを機にここに来た時にはこれを読もうかなと思って、少しずつ読み進めてる本です。まだね1章2章3章ぐらいまでしか読めてないんですけれども、エンデはモモっていう作品は全然本当に内容も全く知らないで読み始めてるんですけれども、あのミヒャエル・エンデといえばね、果てしない物語っていうのが有名ですよね。本を読んではいないんですけれども、子供の頃ね、映画ビデオ、当時ビデオなのかな、それとも何かテレビで放送してたんでしょうか、わからないですけれども、映画ネバーエンディングストーリーを見ましたよね。なんかテーマ曲がすごく印象的で、多分たくさんの人が今でも口ずさめるんじゃないかなと思うんですけれども、久しぶりにねちょっと見てみたら、 DVD を見た時に、相当ねやっぱ時代が時代なんで CG とかね、今私たちが見ている CG を見慣れているとちょっと本当にね相当、見た感じはねあれなんですけれども、やっぱり物語としては本当にね、なんともファンタジックで、ファルコンとかね出てきますよね。危機を助けてくれるような、はい、なんかでもそうやっても昔見た映画なんで、内容は本当にねあんま覚えてなくて少年が何かファンタジーの世界でいろいろ苦難を乗り越え、なんだろう、何を目指してたんだろうね、ちょっともう本当覚えてないんですけれども、はい、ただそういうねファンタジーっていうか幻想的な印象がすごく心に残っていて、なのでそのネバーエンディングストーリーと結びつけて思い出すミヒャエル・エンデ、ミヒャエル・エンデ作っていうことで、もうそのミヒャエル・エンデって聞くと、あ、ファンタジーなのかなって、なんかすごくねそういった印象があるんですね。でエンデはきっとそういう果てしない物語とかモモとかいうすごく有名な作品を残しているから、きっとその名作のね、ジャンルリストアップとかに入ってるかなと思ったら、エンデ入ってなかったんですね。私が見てる、ガーディアン誌が選ぶ、なんだっけ、ガーディアン誌が選ぶ死ぬまでに読むべき1000冊だっけ、ちょっとなんだっけな、そう、そういったねその1000冊イギリスのねガーディアン誌が選ぶやつなんですけれども、にはエンデが入ってないんですよね。だからそれはちょっと不思議だなって思うんですけれども、はい、でそのリストからねいろいろ選んで私読んでることが多いので、このカフェでねたまたまそうやって並んでいたから手に取ったっていうことで、これはもうご縁だなと思って読んでるわけなんですけれども、でミヒャエル・エンデはドイツ人ですね。ですごい昔のこれお話かなと思ったら、エンデ自身が1929年から1995年の人でね、結構最近、最近って言っても、まあもう 結構昔なんだけれども、私にしたらね昭和平成っていうと最近なのかなって思うんですが、モモっていう作品を世に出したのは1973年、昭和48年っていうことでね、アラフォー世代にとっては、まあ、年が近い作品っていうことになります。昭和48年、オイルショックとかね、そういった頃です。なんかこの頃にノストラダムスの大予言とか出たらしいですね。私たちはねもう物心ついた頃にはこういう予言はありましたけれども、そんな頃にノストラダムスの大予言とかがね出たらしいですよ。はい。でモモ、まだ一部の1章2章3章しか読んでなくって、1章は大きな都会と小さな少女っていうね題で、まあ、モモの登場ですよね。あ、こういった始まり方なんだなっていう感じだったんですけれども、で2章が珍しい性、あれなんだっけ、珍しい性質と珍しい喧嘩、なんかいい大人がね2人なんというかどうでもいいことで喧嘩をするんですけれども、まあそれをねモモが別に仲裁するわけではないんですけれども、まあそういった感じの役割を果たすというような。で3章が暴風雨、暴風雨ごっこと本物の夕立。はい。でこれのね3章を今日読んできたんですけれども、お昼にね、ちょっとカフェでランチご飯食べた後に3章だけ読んできました。すごい面白かったですね3章。なんだろう、暴風雨ごっこっていうことで、もうごっこなんですよ、子供たちのごっこ遊びをもう本当に そのままというかね、その子供たちの多分空想してるごっこ遊びを、まあ、文章で説明して、説明っていうかね、その物語が進行するんですけれども、そのごっこの中の物語がね進行していくんですけれども、すんごい壮大な物語、すごい短いページなのに多分 3、4ページ？4、5ページなのかな、そんな全然長くないんだけど、すごい冒険、暴風の中でね船に乗って遠い島までやってきて、なんか怪物が現れて、でみんなでね、なんかすごい雨とか風とかの中船をなんとか操って怪物をやっつけてみたいな、そのでそれ読んでる最中に子供たちのごっこ遊びって忘れるんですけれども、まあちょっとイメージとしてはねワンピースですよね、あの私だったらワンピース、あのはい、船をね船で航海して怪物をやっつけるみたいなそんなイメージから我に返ってみると、我に返ってみると、あ、そうだった、ごっこ遊びだったってお話に戻るんですけれども、モモがいると、モモっていうね少女がいることによって、なぜかみんなすごく面白く、面白いことを思いつくっていうね、このモモっていう存在がなぜか、モモが何なんだろう、この先読んでいくとモモっていうのが一体何を象徴しているのかとか、どういうことを伝えたいのかとか、きっとね出てくると思うんですけれども、初めの登場シーンとかでね、モモは特に何も言わないんですよね。とにかくモモっていう少女は人の話をひたすら聞く、ただ聞くっていうことで、この時点でね、ああそうだよねって思いませんか？思いますよね。やっぱり人と人が話をしていて、なんかじっとね一生懸命聞いてくれるっていうだけで、まあ、話しやすいし聞いてくれてるんだって思うし、それで満たされるし安心するわけですよね。我々大人っていうか、まあ、日々ね忙しく 過ごしているといろんなことを喋らなきゃいけなくってでどんどんどんどんいろいろ思いつくわけですよね。だからもう相手が喋ってるうちに、あ、そうそうそうね、それその話を聞いて思い出したけれども、私もこんなことあってさみたいなね、なんか一生懸命喋ってるけれども、相手もまた何か思いついてて、なんかもうお互いに話したいこといっぱいあるから、まあそれでねすごく盛り上がって楽しい関係性の相手もいれば、中にはなんかもう喋っても喋っても全然会話にならないっていう相手もいますよね。まあお互い様かもしれないんですけれども、はい、そんな中で、まあ、このね冒頭の一部、桃の第一部の第一章第二章ときてね、ただただひたすら話をね聞くんです。桃は他に何も持ってないんですよ。お家もないしお金もないんだけれども、何を象徴してるのかっていうのが、これ一冊ですね、もう何巻もあるわけじゃなくて、この一冊を読み終えたら全部ね、お話の内容が分かるっていうことなので、またねこのカフェにちょくちょく通って少しずつ読み進めるのを楽しみにしたいなと思います。一応、読んでは喋る第6回はももでした。ありがとうございました。おしまい。